と働きに記録されている通り、初期のキリスト教の最初の教会、すなわちエルサレムにあった教会は非常に恵まれた元気な教会でした。さらに毎日神様が救われた人を仲間に加えてくださったので、やがてエルサレム教会の信者の数は5000人を超えたのです。最初はエルサレムに住んでいた未信者たちは教会の信者たちに好意を持ってしましたけれども、最終的にユダヤ教の指導者たちが教会の信者たちに反対しました。そのユダヤ教の指導者たちはイエス様が本物のキリストではなく偽キリスト、言い換えればペテン師だと思っていたのです。なぜならイエス様は自分がキリスト、つまり旧約聖書に予言されたメシアであることを主張されたにもかかわらず、期待外れて当時のイスラエル人の敵であるローマ人の手から救ってくださいませんでした。よってイエス様がユダヤ人に偽キリストだと思われたのです。それでイエス・キリストが救い主であると述べ伝えた信者たち、特にエルサレムの教会の指導者たちを激しく迫害しました。結局当時のイスラエル人を治めるためにローマ帝国に任命された邪悪なヘルデ王も教会の指導者たちを迫害し始めてしまいました。例えば使徒の働き12章に記録された通り、ヘルド王は不当にも使徒ヤコブに死刑を宣告してしまいました。ヘルド王はヤコブの殉教がユダヤ人たちに気に入れられたのを見て、次は使徒ペトロも殺すことにしました。それで兵士たちにペトロを捕らえて牢屋に入れさせました。しかし先週一緒に学んだように、一世紀のエルサレムの教会は信者たちが一緒に祈ることに専念していたことで知られていました。したがってエルサレムの教会の信者たちがペトロのために熱心に祈り続けていたので、神様は驚くべき方法でそれらの祈りに応えてくださいました。多くの人は祈りの主な目的は神様に願いを叶えていただくことであると思います。イエス・キリストは信者たちに物を受けるために神様に求めなさいと何度も言われたからです。例えば十字架につけられる前、弟子たちにこう言われた、あなた方今まで私の名によって求めたことはありません、求めなさい、そうすれば受けるのです。確かに信者は神様から何かをいただくために、あるいは神様に何かをしていただくために祈るべきです。しかし信者が祈るべき主な目的は何かを受けるためではなく、その祈りを通して神様ご自身が栄光を受けになるためなのです。神様は信者たちの願いを叶えてくださるとき、ご自分の偉大さや威厳が明らかになるからです。確かに神様の偉大さや威厳はペテロのための祈りに応えられたことによってはっきりと表されました。つまりエルサレムの教会の信者たちが一緒に熱心に祈り続けた結果、神様ご自分が 次のような人間には不可能なことができると実証されたということです。まず、最も困難な状態にあっている信じの心に平安を与えることができます。もう一度12章を見てくださいませんか。ペテロのことです。4節。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは次越しの祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。こうしてペトロは牢に閉じ込められていた。教会は仮のために神に熱心に祈り続けて、ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは非常に心配しました。ではなく、2本の鎖につながっている2人の兵士の間に寝ておりました。皆さん想像してください。その状態にあったらそうしますか。本当に不思議です。なぜ敵でしょう。なぜ彼は全然心配しなかった。2つの理由があると思います。まずペトロはイエス様の言葉を信じていた。イエス様は復活された後、弟子たちを集めて、特にペトロに3度、あなた私愛していると尋ねた時、ペトロははいと言いました。その時ペトロに、あなたは年を取ったらあなた行きたくないところに連れて行きますので、その知り方について教えました。この時ペトロはまだ若かった。もう一つの理由は、その晩このエルサレムの信者たちは一生懸命ペトロのために祈り続けました。それで神様はペトロの心を守ってくださいました。皆さん、この聖書によると、私たちも同じ平安を経験することができます。見てください。ピリピ人への手紙4章の6節7節。ピリピ4章の6節と7節。何も思い煩わないで、あり得る場合に感謝を持って捧げる祈りと長いによって、あなた方の長いことを神にしていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。私たちはいろんなことについて祈るでしょう。将来のことを考えたらね、多くの場合私たちは将来のことで、来週のことと今日祈れば、来週までに待たなければいけません。どうなるかわからない。でも皆さん、その間この世に祈れば、まず感謝を捧げる。そして感謝するのは、まず神様を全て支配していられることを感謝することができますよ。またその試練も感謝するべきです。偶然ではなく、神様計画通りに試練にあったのことを感謝するべきです。そうすれば神様に委ねることができます。神様はその時、答えが待つ間に平安を与えてくださいます。以前ここで言ったかもしれませんが、私たちは4年前、5年前、夫婦で、ね、スイスに行きましたね。この40年周年の記念日のために、スイスに着いた夜、空港からね、ホテルまでね、ミニバスで行きましたね。 ロビに着いた時気がついた。パソコンはない。それを考えて、もしかするとね、あのバス停ね、のお荷物と一緒に、とか、ワグン車の中に入って、本当に心配しました。なぜならその中にね、この旅行のスケジュールはすべて、いろんなホームステイしてもらうので、住所、すべて情報の、あのパソコンの。またその時知らなかったです。家内の財布もそのバッグに入ってる。そして私はフロントに行って、その運転手に電話してくださいませんか。私ね、パソコンなくしてしまった。電話してみましたが、あの何か出なかった。そして私あの1時間ぐらいね、ロビーで待っていました。結局フロントの人が私に、いや自分の部屋に入りなさい、の何か分かったら電話します。して2階に行って家内を待っていますね。私に祈ります。その時ピリピ4章6節7節の言葉を思い出して祈りました。のすぐできなかった。何回も神様、結局こう言いました。神様ありがとうございます。これすべてのご存知です。感謝で感謝します。この試練もありがとうございます。皆さんその時平安が与えられて寝るようになった。ちょうど寝る時に電話がかかってきて、リシさん、あなたのパソコンはいかにあるので取りに来なさい。神様に平安を与えてくださった。ペトロに平安を与えてくださった。このペトロはその夜神様に委ねることができたので、明日どうなるか分からなかった。教会の皆さんたちも分からなかったですね。祈り続けたので平安が与えられました。神様だけその時代その時そういう平安を与えることができます。最も困難な状態にあっている信心の心に平和を与えることができます。祈りによって、また信心の最強の敵から救い出すことができます。12章の7節見てください。12章の7節人の働き12章の7節、すると突然主の御使いが現れ、光が炉に照らした。御使いはペトロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいと言って、彼はその通りにした。すると、上着を着て、私について来なさいと言った。そこで外に出て、御使いについていった。彼には、御使いのしていることが、現実のことだとは分からず、幻を見ているだと思われた。彼らが、第一、第二の栄光を取り、町に通じる鉄の門までに来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出て、ある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼離れた。その時ペトロは我に書いていた今確かに分かった。主は御使いを救わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのです。いろんな奇跡が行われた。まずこの絵の番兵たちに起きませんでした。寝てしまう。その仮の手からね、 その鎖をね、落ちた。そしてこの初めて自動ドアあったですね。あったでしょ。待って皆さん、このね、右にも左にも兵士たちいました。また外にもう2人の兵士がいました。その時にでもその兵士たちはペテロのことに気がつけなかった。本当に不思議なことです。なぜならその晩エルサレムの信者たちを集めて、ペテロのために熱心に祈り続けました。本当に一緒に祈る場合は神様は働いてくださいます。強い敵から彼を救い出したですね。彼だけではなく他の信者たちは同じ経験がありました。見てください。まず詩編18編、18編の2節と3節読ませていただきたいと思います。詩編18編2節、主は我が岩を、我が砦で我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。同じ詩編、今度34編開いてください。34編の4節。私が主を求めると主は答えてくださった。私すべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると彼らが輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ぶ渡った時、主は聞かれた。こうして主はすべての苦しみから彼を救われた。主の御使いは主の恐れる者の終わりに陣の張り、彼らを助け出される。その晩主の使いはペテロを守ってくださいました。ペテロは、また教会はペテロのために熱心に祈り続けた方です。パウロも同じような経験がありました。見てくださいませんか。新約聖書の使徒の働きに戻りますが、今度16章開いてください。16章パウロチラスはピリピという町で主のことを述べ伝えたとき、非常に反対された。なぜなら、一人の、アカデに好かれた女性がいました。この女性は、アカデの力によって、売れないができた。そして、パウロはね、イエス様の力によって、その、アカデをね、追い出した。そのとき、彼女はね、この女性の主人たちにね、非常に怒って、結局パウロはとシラスね、その町の使徒たちに引き渡されて牢屋に投げ込まれた。この16章の23節から読ませていただきたいと思います。何度も鞭で打たせたから二人を牢に入れて、看守には厳守を場のするように命じた。この命令を受けて監修は、二人をパウロとシラスね、奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈り続け、賛美を歌っていると、 他の囚人たちも聞いていた。ところが突然大地震が起こった。獄囚の奴隷やが揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、身の鎖が溶けてしまった。目を覚ました看守は見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものを思い、剣を抜いて自殺しようとした。なぜでしょうか。ローマの法律によると、もし囚人が逃げたら、その万兵はその逃げた囚人の代わりにその罰を受けなければいけません。だからパウロとシラスだけ他の囚人が牢屋の中にあったね。もしかするとこに殺人者いる。それで彼は分かった。もう逃げたら本人は殺されるので、だから自殺しようとします。けれどもそこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちはみんな国にいると叫んだ。看守は明かりを取り、駆け込んできてパウロとシラスの前に触れながらひれ伏して、そして二人を外に連れ出して、先生が言った、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。なぜその質問をしましたか。彼はね、パウロとのシラスの神の力を見たからです。またその二人が不当に牢屋に投げ込まれたのに、その人はね、神様感謝しました、祈りました。神様のその祈りを応えてくださって、その二人が救われた。それだけではなく、結局その歌詞によると、その夜その監視と家族全員が信じて救われました。神様ね、祈りを答えてくださるときに、本当の目的はご自分の偉大さ、ご自分の意見を表すために、最も困難な状態にあっている信じの心に平安を与えることができます。神様だけです。信じを最強の敵から救い出すことができます。そのペトロね、4人の兵士から、の守られして、読み進めませんでしたが、ヘルレオはその翌日ペトロがいなかったので、その万兵たちはその代わりに殺された。それだけで、だからその4人の手から救われた。それだけではなく、ヘルデオはそれから別のところに行って、彼は亡くなりました。神様はただペトロをその敵から救い出してくださったではなく、その敵を罰されたことです。人の働き中2章に戻ってくださいませんか。4節から6節は、最も困難の状態にあっている信じの心に平和を与えることができます。この神、信じたちが祈れば、信じを最強の敵から救い出すことができます。ペトロとね、これ経験しました。また信じの想像をはるかに応えて祈りに超えて祈りに応えることができます。見てください、12章の12節ここから読ませていただきたいと思います。行動分かったので、ペトロはマルコと呼ばれているヨハニの母マリアの家に行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。 彼が入り口の戸を叩くと、ロードという上州が応対に出てきた。ところがペテロの声だと分かると喜んで、あまり門の開けもしないで奥へ駆け込んで、ペテロが門の外に立っていることをみんなに知らせた。彼は、あなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言ったはった。そこで彼らは、それは彼の見つかりだと言っていた。一生懸命祈りましたが、神様そのように答えてくださったと想像しなかった。翌日、ペトロが守られたとかで死を恐れないこととか、何のその祈りの内容が聖書に書いてありません。ただ神様はその晩ペトロをその牢屋から救ってくださることを想像しなかった。多くの場合は、皆さん、私たちの祈りの答えは、願いは小さいすぎる。神様お願いします。皆さん、この神様の何もないところから全てものを救いになっているので、神様には不可能なことは一つもないですね。祈るとき、もちろん祈りますが、でも多くの場合は自分の祈りの長いを超えて素晴らしいことをしてくださいます。12章からまだ読み足しますが、16節、しかしペトロは叩き続けていた。信者たちは祈り続けて、パロはペトロは外でこうになった。でも結局ね、そこにペトロがいたので非常に驚いた。それを想像しなかった。なぜなら信者の想像をはるかに超えて祈りの応えることができる神様。エペソ3章開いてください。エペソ3章、3章の20節21節パウロの祈りです。エペソ3章20節パウロはこのように次のように祈りました。どうか私たちの働く力によって、私たちに働く力によって、だから聖霊の力によって、私たちの長いところ、思うところのすべてを超えて豊かを通すことができるように、できる方に。神様そういう方です。祈るときにこのようにぐらい考えてね、神様お願いします。皆さん、神様はその願いを超えて素晴らしいことができます。この神様は、神には不可能なことは一つもないです。でもなぜ祈りますか？なぜポールはそのように祈りましたか？もう一度見てください。どうか私たちに、うちに働く力によって、私たちの側のところ、もうところのすべてを超えて豊かに落とすことのできる方に、教会により、だから私たちにより、またキリストイエスにより、栄光がようようのわたって常しえまであります。ですから祈ります。何かをいただくためだけではなく、祈りの主な目的は神様に栄光が与えられる。ペトロの場合はそのようになりました。エルサレムに住んでいたユダヤ人たちはそのことを聞きました。それで神様の偉大さを認めなければいけませんでした。敵の手から救い出された。それだけではなく、神様はその敵を罰されました。またペトロね、そのちょうど殺される 殺される前夜、全然煩わないで彼はぐっすりと寝ました。神様だけそのことができます。皆さん、もし私たちはエルサレムの教会の信者たちと同じように集めて祈ることに専念して一生懸命祈り続けたら、神様は私たち祈り答えを超えて素晴らしいことをなさるに違いありません。だから祈り会を優先しましょう。